本日の箇所は使徒の働き17章26節から34節。使徒の働き17章26節から34節。神は一人の人からあらゆる民を作り出して他の全面地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。以上の箇所から本日は、すべての人への啓示と招きと題しまして、鈴木牧師から説教をいただきます。
おはようございます。朝から冷たい雨の降る日でしたけれども、こうして皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも、私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の意味をあなたが助け導いてくださり、こうして週の初めこの礼拝に招いてくださったことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに耳を傾けることができますように導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますようにお委ねして、とうとうイエスキリストの名前でお祈りいたします。
アーメン。
先週は昇天した記念礼拝でしたので、一周飛んでしまいましたけれども、簡単に前回の振り返りから今日の場面を見てまいりたいと思います。パウロはアテネの町に到着すると、町中が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じました。しかしパウロは異教世界の人々を見下したりはせず、かえって熱心に町の広場で町の人々と対話し、創造主なる誠の神を知らせようと努めたのでした。その熱心さは神の熱情によるものでした。作り主なる神から離れ、木や石などで作った偶像、また自然界の太陽や山や人間などを神として拝んだり、人間が作り出した教えや価値観などを絶対的な真理であるかのように崇め、作り主である神に背を向けて生きる人々を見て、パウロは心を痛め、どうにかしてこの異教世界に住む人々が自然界すべてを作られた生ける誠の神に立ち返り、本当の命を得てほしいと心から望んだのでした。ソクラテスのように広場で人々と熱心に議論を交わすパウロの姿は人目を引きました。それで広場で話を聞いていたストア派やエピクロス派の哲学者たちは、あなたの語っているその新しい教えを詳しく聞かせてほしいと言って、パウロをアレオパゴスという公式な議会や演説が行われる場所へと連れて行き、パウロはそこに集まった教養ある異教徒たちの前で演説を行ったのでした。ここでのパウロの説教は14章のリステラの町の迷信深い異教徒たちに向かってパウロが語った内容とよく似ており、その続きであると言えます。ここで語られている内容は主に3つのことで、創造主である神、支配者である神、審判者である神に分けられます。前回は24節25節の創造主である神について見てまいりました。パウロはこの世界とすべてのものを作りになられた神こそすべての人が拝むべきお方であると人々に告げました。そしてこの世界のすべてを作りになった神は、人間が作った宮などに閉じ込められるお方ではなく、人に世話してもらう必要もないお方であって、すべての人に命と万物をお与えになったお方であるということを示したのでした。このことから創造主なる神は、私たちすべての人間が虚しい偶像礼拝やこの世の儚いものに頼ることを捨てて、ご自身に立ち返るように求めておられるということ、そして作り主なる誠の神を信じ、その愛に結ばれてこそ、私たちは自分たちの命の価値と意味を知り、地上の命を超えた慰めと希望に結ばれて生きることができるのだということを確認してまいりました。今日はその続きの部分です。ここからは支配者である神と審判者である神について語られています。26節から28節、神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。26節の前半では、神が一人の人アダムからあらゆる民を作り出されたということが語られ、すべての人が神の作品であって、民族の間に優劣はないということが示されています。26節の後半では、神がその民を地上の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになったという神の摂理について述べられています。ここでパウロが伝えていますことは、あらゆる民を創造された神は、 それぞれに生きる時代と場所を定められたということです。神は御心のうちに私たち一人一人の生きる時代や場所をお定めになられたのです。天地の主である神は世界のすべてと歴史のすべてを支配しておられるお方であり、私たちは皆神のご支配と摂理の中に生かされているのです。そして神は私たちのことを遠くから静観しておられるお方ではなく、私たちの近くにいて、私たちのうちに生きて働かれ、私たちの求めに応えてくださるお方であるとパウロは告げています。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在していると述べられている通りです。私たち一人一人は神のご計画と神のご支配の中に生かされているのです。パウロはここで、私たちは神の中に生き、動き、存在している。私たちもまたその子孫であるというギリシャの詩人たちの言葉を引用して、人間の命と営みはすべて神の御手の中にあることを言い表し、神と人間との特別な関係を示しました。神がご自身の形に似せて作られた人間は、神の性質を宿しており、すべての人には神を求める思いが生まれつき備わっているということをパウロは示したのです。29節、そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。そのように神の子孫であり、神のご性質を宿している人間が、神を金や銀や石で作られた偶像のように考えてはならないとパウロは述べるのです。ここには、神を人間の考えや概念の中に閉じ込めることはできないということも含まれていると言えるでしょう。30節から31節。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお話題になったのです。ここからパウロは、審判者である神について語ります。創造主であり、支配者である神は、同時に審判者であることを示して、人々に悔い改めを迫るのです。神はこれまで人々の無知を、多めに見てくださっていましたが、今はすべての人が誠の神であるご自身に立ち返ることを命じておられるとパウロは主張します。この世界を作られ歴史を支配しておられる神は、定められた日にお立てになった一人の方によって義をもってこの世を裁かれるというのです。神がお立てになった一人の方とは、言うまでもなくイエス・キリストのことです。この復活されたイエス・キリストによって、今や神は信じる者たちに救いと慰めを備えてくださっている。その恵みに応えるべきであるとパウロは述べているのです。すべての人は十字架と復活の前に立って、この救いの恵みを自分のこととして受け取らなければならないとパウロは教えています。イエスの復活は私たちの経験を超えた超自然的なものでありますが、このことこそ神が天地の作り主であるという印であり、神の審判が確かに行われることの証拠であるとパウロは告げているのです。この世界を作られ歴史を支配しておられる神は、歴史の完成者でもあるのです。私たち一人一人は命の与え手であり、すべてを備え救いの恵みに招いてくださっている誠の神に応答して生きるように求められているのです。32節から34節。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。 ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。死者の復活のことを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそのことについてはまたいつか聞くことにしようと茶化して真剣に向き合おうとしませんでした。説教の成果としては、数名の者たちだけが信仰に導かれただけでした。しかしこれは神の言葉が忠実に語られた結果でもあるのです。ある者は信仰に入り、ある者は拒む。福音に対する反応が二分するのは、これまでも見てきた通り伝道につきものなのです。パウロはコリントの教会に宛てた手紙の中でこう述べています。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。今日の中心聖句に選びましたローマ人への手紙1章16節でもパウロはこのように述べています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。パウロは福音のつまずきを取り去りませんでした。神は信仰によって人々に救いを得させようとしておられる、そのことをパウロはよくよく理解していたのです。神は啓示と招きに対して、すべての人が信仰によって応答することを良しとされているのです。このアレオパゴスでの説教では、わずかな人々しか信仰に導くことができず、乏しい成果しか得られなかったように見えますが、しかし、この後のキリスト教会の歴史に目を向けますと、この時の伝道の実が決して小さくなかったことを知らされます。ここに登場していますアレオパゴスの裁判官ディオヌシオという人物は、伝承によるとその後アテネ教会の監督となったと伝えられています。ダマリスという女性については詳しいことは分かりませんが、身分の高い女性であったようです。彼らとその他数名の人たちがアテネ教会の初歩となったのです。その後の数世紀にわたって、このアテネの教会は偉大な指導者たちを送り出し、バシレイウスやグレゴリウスなど知的で優れた神学者たちも輩出するのです。そのようにアテネ教会はパウロのギリシャ世界の異教文化との対話の姿勢を継承し、キリスト教会の発展に欠かせない大きな貢献をする教会となっていったのです。今日は神のご支配と神の救いのご計画について見てまいりました。神はこの世界のすべてと歴史のすべてをご支配しておられます。私たちそれぞれが生かされている時代や国や民族、家系などは、神が御心のうちに定められたものです。ある人は、自分は別の時代や別の家系に生まれたかったと望むかもしれません。けれども神は御心と摂理のうちに私たち一人一人を特定の時代の特定の場所、特定の家系に生まれさせてくださったのです。私たち一人一人は神のご支配と摂理のうちに生かされているのです。神のご支配というものは、支配という字が支えるという字と配るという字、漢字で支えると配慮するとか気を配ると書きますように、支えと配慮にあふれたものです。神のご支配というものは支えと配慮にあふれたものです。神のご支配は権力者が弱者を虐げるような支配ではなくて、一人一人をいたわり配慮するものであると聖書は教えています。ペテロの手紙第1の5章7節にはこのように述べられています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。 神があなた方のことを心配してくださるからです。このように神のご支配は一人一人をいたわり配慮するものであると聖書は教えています。神はその超越性と偉大さにもかかわらず、ご自身を求め礼拝する者たちにとっては近くおられるお方なのです。時間も空間もご支配しておられる主なる神は、ご自分が作られたすべての人を愛し、すべてのものを与え、私たち一人一人の歩みに心を配り、支え豊かに導いてくださっているのです。そして神はイエス・キリストを与えになるほどに、私たち一人一人を愛しておられます。私たちは神から愛され、支えられ、守られている尊い一人一人なのです。自分の存在が尊いなんて感じられない、自分は十分に愛されてこなかったという思いを抱えていたとしても、深い悲しみや生きづらさを抱えていたとしても、困難や不安の中に置かれていたとしても、神は私を愛してくださり、さまざまな支えの中で生かしてくださっている、その事実に信仰の目を向け、希望を持って歩み続けたいと思うのです。神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちの命の作り手であられる神は、私たち一人一人の歩みを支え、私たち一人一人に心を配り、必要なものを備えてくださっているお方です。私たちはこの神のご支配を深く覚え、その導きを信頼し、平安と喜びをいただいて歩み続けたいと思います。そして、すべての人と言われていますように、神の愛を知らずに生きている人々に、神の愛を知らせ、福音を分かち合う私たちでありたいと願います。お祈りいたしましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロのアテネでの説教から、あなたのご支配とあなたの審判について学びました。あなたはこの世界すべてを創造され、すべてをご支配しておられるお方です。また同時に、あなたはイエス・キリストを与えるほどに私たち一人一人を愛してくださり、慰めと希望を備えてくださっているお方です。さまざまなことに私たちは思い悩み、また希望を失いかけてしまうものでありますけれども、あなたのご支配に目を向けて、希望を持って平安をいただいて歩み続けることができますように、助け導いてください。そしてあなたが掲示されたイエス・キリストの救いの恵みを、私たちの周りの方々にお伝えしていくことができますようにも祝福してください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌437番、ゆきてつげよあまねく、これを賛美しましょう。 し義の日なるイエスの輝きを照らす足立ちかし歌え人の心をもたげてイエスにとゆかしぬる歌をうれしき声にうれしき声に暗き闇もしばし義の日なるイエスの
しかし。